恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今週から受難週が始まります。受難週とはイエス・キリストが約2000年前に十字架にかけられるまでに過ごした1週間のことです。私たちは毎週順を追ってロマ書から見ていますが、今日はイエス様が十字架におかかりになる前に弟子たちと共に取った最後の晩餐に目を向けたいと願っています。古代の文書を研究する歴史家たちの間では、多くの国々が残した歴史資料には、その国にとって都合のいいことは記録されていますが、そうではない、例えば自国の敗戦といったようなことに関しては、記録を残さない傾向があるということを聞いたことがあります。そしてそれは今日、今日触れますイスラエル民族の間で、歴史的大事件とされている出エジプトという出来事もそうでありました。イスラエル民族、ユダヤ人はかつてエジプトに400年もの間奴隷として仕えていたという歴史があります。そしてその奴隷の状態から神は彼らを解放されました。この出エジプトに関する記事はエジプト側には何も資料が残っていないと言います。なぜなら、それはエジプトにとって名誉となることではなかったからです。そのいきさつはこうでありました。当時奴隷であったイスラエルの民に過酷な苦役を課していたエジプトのパロ王に、イスラエルのリーダーモーセが何度も我々を解放せよと訴えたにもかかわらず、パロの心は固くなになり、それを拒みつけ、ますます彼らに苦しい労働を課していくことになりました。モーセは神の力により、カエル、イナゴ、アブ等の異常発生を含む9つの恐るべき災いをエジプトの国に降り注ぐのですが、それでもパロは彼らを解放しようとはしません。故に10番目の災いとして、神様はエジプトの地のすべてのウイゴ、すなわち王座につくパウロのウイゴから地下牢にいる捕虜のウイゴに至るまで、果てにはすべての家畜のウイゴに至るまで撃つという警告をモーセを通してパロに伝えたのであります。しかし神様は、その災いが望むことがないために、自分の家のカモイと2本の門中に子羊の血を塗っておけば、その家のウイゴは過ぎ越されて撃たれることはないという約束をイスラエルの民になされました。結局この恐ろしい忠告にもかかわらず、パロの心は変わることなく、故にその災いがエジプトの国に降りかかったのであります。つまり、エジプトのすべてのウイゴたちは神に打たれ、イスラエルの家々の者たちは神に示された通りに、そのカモイと門中に子羊の血を塗りましたので、その災いが過ぎ越され、彼らのウイゴは守られ、彼らはエジプトを脱することができました。そしてそのことを記念して持たれるようになったのが、過ぎ越しの祭り、英語で言うパサバなのです。今でもこの過ぎ越しの祭りは、ユダヤ人にとって神が先祖たちに成してくださった救いを思い起こす大切な時となっており、彼らは定められた食事を家族と共に持ちます。ちなみに今年の過ぎ越しの祭りは3月30日の日没から4月7日の日没となっています。イエス・キリストがこの地におられたのは その出エジプトから約1500年後でありましたが、その時の杉越の祭りの時期というのは、ちょうどイエス様が十字架にかかる時と重なっていました。その時のことについて、ルカによる福音書はこのように記しています。イエスは彼ら、これ弟子たちですね。弟子たちに言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方とこの杉越の食事をしようと、切に望んでいた。あなた方に言っておくが、神の国で杉越が成就する時までは、私は二度とこの杉越の食事をすることはない。そして、杯を取り、感謝して言われた。これを取って、互いに分けて飲め。あなた方に言っておくが、今からのち神の国が来るまでは、私はブドウの実から作ったものを一切飲まない。またパンを取り、感謝してこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。これは、あなた方のために与える私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯は、あなた方のために流す私の血で立てられた新しい契約である。同じ時にエルサレム市内の多くの家庭でも、杉越の食卓が囲まれていたでしょうが、イエス様は15節にあるように、その杉越の食事を弟子たちと共に取ることを切に望んでいたのです。イエス様はただ願っていたのではなくて、心からそれを望んでいたのです。イエス様は何を望んでいたのでしょうか。その席でイエス様はブドウ酒の入った杯を取り、感謝して言われました。これを取って互いに飲め。あなた方に言っておくが、今からのち神の国が来るまで、私はブドウの実から作ったものを一切飲まない。またパンを取り感謝してこれを先弟子たちに言われた。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯も同じように、この杯は、あなた方のために流す私の血で立てられる新しい契約である。先にもお話ししましたように、この時からはるか昔、イスラエルの民は家の鴨居と門柱に塗られた子羊の血により救いを得ました。つまり彼らの救いのためには、子羊が葬られた。このところに私たちは、イエス・キリストにある救いの型というものを見るのであります。出エジプトの時にイスラエルの民が救われるために流されたのは子羊の血でありました。新約聖書においてバプテスマのヨハネはイエス・キリストを指してこう呼びました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス・キリストが十字架におかかりになるとき、それはたまたま杉越の祭りが持たれる時期と重なっていたのではなくて、明らかにそこには杉越の祭りと神の子羊なるイエス様の十字架を重ね合わせた神の意図がそこにはあります。そうです。 イエス様はご自身は神の子羊として、かつてあのイスラエルの民の命が鴨居に塗られた子羊の血によって救われたように、すべての人間の救いとしてご自身を捧げるということをイエス様はここで語られたのです。つまりイエス様がこの杉越の晩餐の席に弟子たちに、イエスはパンを取り、そのパンについて、それは十字架において裂かれる自分の体であり、注がれるブドウ酒とはご自身が十字架において流す血を意味するのだと言われたのです。その食卓にはイエス様の十二弟子たちの姿がありました。その先祖になされた神の救いを喜ぶ、その場はどんなに和やかな雰囲気だったでしょうか。いいえ、実際にはそこには様々な人間の心がありました。その晩餐の席では弟子たちの間で誰が一番偉いかという論争があったとルカは記録しています。またその食卓においてイエス様は自分を裏切る者がこの中にいると指摘されました。そうです。それはイスカリオテのユダのことで、彼はこの後イエス・キリストを銀貨30枚で売り渡します。またこの食事の後に、ペテロがイエス様を保身のために否認することについて、彼にそのことを指摘するイエス様の姿がありました。ペテロは死んでまでもあなたに従うと言いましたのに、イエス様は彼の忠誠心は試みに耐えることができないとあらかじめ話し、まさしくこの数時間の後にイエス様の言われた通りになりました。そしてこの後、イエス様が捕らえられますとき、この弟子たちは皆蜘蛛の子を散らすように逃げていきました。誰かに、確かに弟子の一人イスカリオテのユダはイエスを裏切りましたが、肝心要の時にイエス様を置いて逃げてしまった弟子たちもイエス様を裏切ったと言えますでしょう。そのような場所でイエス様のこの言葉は語られたのです。そしてその一言一言はその状況の中で際立っていました。なぜなら、それは完全に自己放棄の言葉であったからです。イエス様はパンを裂くことにより、私の体をあなた方に与えようと言われました。また、ブドウ酒を手に取り、あなた方のために、私の血を流そうと言われました。この時のことを使徒パウロはコリント人への第一の手紙11章でこのように言い表しています。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためにこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。パウロは言いました。主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝してこれを裂き。この箇所、英語の聖書は主イエスは裏切られたその世と 訳しています。パウロは言いました。主イエスは裏切られた同じ夜、そう、自分が弟子たちから裏切られたその同じ夜にイエス様は何をしたのか。彼はパンを裂き、ブドウ酒を分け与え、自らの十字架による愛を弟子たちに告げ知らせました。彼らが最もイエス様を悲しませ、悩ませるような言動をした、まさしくその同じ夜、イエス様は、神の愛は弟子たちの言動によって変わるようなものではないということを示されたのです。私たちにとって、自分に良くしてくれる人を好んだり愛することはある意味たやすいことです。害なく悩まされず益をもたらしてくれる人を受け入れることはたやすいことでしょう。私たちがしばしば使います I love you とか I like you という言葉は、このような人たちに向かって語られます。そうです、これらの言葉は私たちがその人のうちに、その人を好きになるために値するもの、その人を愛するために値するものを見出しているから私たちの口から出るのです。しかし、自分を裏切る者、自分に敵対する者に対してその愛を全うすることは至難の技です。いいえというより、至難の技というより、それは私たちには不可能です。イエス様の愛は、イエス様が神であり神は愛であるということ以外には全く説明できません。人間的に考えたら、私たちの側にはイエス様に愛されるべき理由などはないのです。すなわち、イエス様に愛されるために値することを私たちは何もしてないのです。神の愛は私たちの功績に報いたりとか、見返りを与えるための愛ではありません。人間的な尺度や理解を超えた愛なのです。パウロはこのことをローマ5章において言いました。私たちがまだ弱かった頃、キリストは時至って不信心たちのために死んでくださったのである。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないであろう。善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかし、まだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。心にある思いを伝えるときに、私たちが自由にできる表現の手段はおよそ3種類あります。まず最初に、言葉という表現の手段があります。しかしそれは難しいということを私たちは知っています。心の思いを的確に余すところなく表現する言葉を探すことに世の作家たちは苦心するのです。二つ目は芸術と言われるもので、音楽、絵画、彫刻などがこれに連なります。言葉で言い表せない心の思いがリズムとなったり、様々な色合いとなったり、彫られた細かな形により心が表現される。芸術家はその心の思いを表現するのに、これもまた苦心します。そして最後に、その動作により私たちは心の思いを表すことがあります。日本には茶道という文化がありますが、あの一杯の茶を飲むというその茶道の中に、言葉では表現できない人の細やかな心遣いが込められているのです。 教団、教会の講壇、すなわちここに立っている者、この人とはしばし牧師と呼ばれる者たちなのですが、イエス様の十字架の愛の意味を言葉で語り尽くすことはできません。時に愛という言葉を何度も何度も使っていると、その価値が失われてしまうのではないかと思うことがあります。イエス様はそんな私たちに、あの2000年前、あのエルサレムの2階座敷で弟子たちになされたことを、私を記念するためにこのように行いなさいと命じられました。記念するということは、思い起こすということ。私たちの信仰によって大切なことは、十字架の上で死に復活したイエス・キリストを常に思い起こすことです。そしてそのことは言葉だけで思い起こされるのではなくて、イエス様が私を記念するためにこのように行いなさいと言われた、その時にイエス様がなされたことの中に自らを置くことにより、私たちの心にキリストの愛が思い起こされる。私たちはこれから聖餐式を持ちます。これは2000年前にイエス様が裏切られた夜に、イエス様と弟子たちとの間で取り交わされたものを、2000年後に生きる私たちがイエス様の言葉に従い継承しているものです。私を記念するためにこのように行いなさいということは、その時に語られた言葉が今も効力を持っていることを意味します。私たちはこの聖餐式により、主イエスが私たちのために割いてくださったお体と流された血を思うのです。私たちのうちに何か評価に値するものがあったから、報われる何があったから、その報酬としてイエス・キリストは十字架にかかられたのではありません。あなたがキリストイエスに対して最悪なアグリーな態度を示しても、許されるはずもないという心語りが何かあったとしても、このお方の愛はあなたを完全に包み込みます。なぜならこのお方は裏切られたその同じ夜、その自分を裏切った弟子たちを、自分の命を捨てるほどに愛されたお方なのですから、イエス様は感謝して杯を取り、弟子たちに分け与え、また感謝してパンを裂き、それを弟子たちに分け与えられたお方なのですから、そのイエスの愛は変わらずに私たちの上に今もこれからも注がれ続けるものなのです。お祈りしましょう。天のお父様、イエス様、あなたは2000年前、自分を裏切ると分かっている12人の弟子たちを前に、私はあなた方とこの晩餐を持つことを切に願っていたと語り始めました。あなたはすべて承知でした。この直後、目の前にいるイスカリオテのユダは、自分を銀貨30枚で売るということ、ペテロは大きなことを言いましたが、すぐに自分を否むということ、また弟子たちもチリチリになって逃げ隠れてしまうということ、自分がこれから数時間後に十字架にかかるのに、この弟子たちと来たら3年半も共におりながら、その晩餐の席で誰がこの中で偉いのかなどとのたまわっていたということ、全部ご存知で、私はあなたのために 私の命を与えると言われました。主よ、この朝、私たちも時を超え、あのエルサレムの二階座敷のあなたの食卓に座るものです。これからなされる主よ、聖餐を通して、あなたの十字架とまた復活を思い起こさせてくださいますこと、このところに私たちの人間の希望があるということ、私たちは信じます。どうぞ主よ、この場に我らと共にご臨在してくださって、これを記念して行えと言われた聖餐をあなたが喜んでくださいますことをよろしくお願いいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。